どうも、渡辺です。今日はね、本当にコーヒーブレイクって感じなんで、聞き流しでいいと思うんですけども、ちょっとくだらない話なんですけどね、トイレットペーパーをね、切らしてしまったので、北海道はね、ホームセンターっていえばホーマックっていうのがあるんですよ。まあね、東京の方とかね、あっちの方はK2、D2 とか、黒金屋とかいろいろありますよね。まあ、そういうのがあるんですよ、北海道にね、ホーマックっていう。で、近所に大きいのがあるので、そこに行って、私はダブルになってるやつが好きで、ダブルの、やつを買いに行くんですけど、トイレットペーパーにね、匂いがついてるのってね、あんまり好きじゃないんですよ。ところがね、なぜかね、昨日行った時に、その匂い付きのやつしかなくてですね、どうしようか考えて、トイレットペーパーないから買うしかないので、まあ、しょうがないなと思って、エリエールっていうのがね、エリエールって全国的なのかな、ちょっとわかんないんですけどね、エリエールっていうところの、トイレットペーパーをね、買ったんですよ。12ロール入りで、300何本のやつをね、使ったんですよ。でね、それをレジに持って行って、あと水道っていうか、なんていうのかな、排水口の網っていうのかな、排水口の網も買ったので、それとね、そのトイレットペーパーをレジに出して、トイレットペーパーはちょっとかなり大きいのでね、袋に入れてくれなくて、テープでいいですかって感じだったら、テープを貼ってもらって、それをね、車に積んだんですよ。車の後部座席にね、投げ込んだんですね。で、その投げ込むときに、そのビニールのどこかが破れたらしくてですね、いや、多分それが原因だと思うんですけどね、そのまま車はね、うちの母親の、買い物の付き合いをしてあげて、母親を連れて戻ってですね、またね、自宅に帰るのに、車に乗り込んだ時ね、車の中が臭いんですよ。どんな匂いかっていうとね、ラベンダーの香水の香りがするんですよ。多分ラベンダーの香りなんですよ、その匂いはね。原因が全然分かんなくてですね、車の芳香剤って使わない主義なので、車の消臭剤は使っても芳香剤で使わないんですよ。もう一つはね、自分の母親がね、そんな香水つけるわけもないので、母親の匂いでもないし、芳香剤なわけもないし、どうしてその匂いが車の中にあるのかが全然わかんなくてですね、散々悩んだ挙句にですね、結局晩になるまで分かんなかったんですよ。で、晩になってですね、そういえばトイレットペーパー買ったなと思い直して、車にそういえば忘れてきちゃったということで、取りに行った時に車のね、ドアを開けた瞬間にすごい匂いがするんですよ。で、そのトイレットペーパーの包装を見たときに、それが匂い付きだったことを思い出してですね、ああ、トイレットペーパーの匂いだったんだと思ってですね、多分これはラベンダーの匂いなんだなと思って、で、部屋の中にそのトイレットペーパーを持って帰ってきて、1個取り出してね、トイレットペーパーの匂いを嗅いでみたんですけどね、それほどね、匂いしないんですよ、あれ、不思議なことに。いや本当はしてるんですよ、ものすごく匂いしてるんですよ、そのトイレットペーパーからね。だけど、その1個の匂いとして嗅いだときにはね、それほど強烈だっていう感じはしないんですけどね。 その車の中に置いておいたりするとそれがすごい匂いになってですね、匂いが広がるっていうか、まあ、そんなね悪い匂いじゃないので、その取り出した1個そのまま車の中にね改めて戻してきましたというね、くだらない話なんですけどね、芳香剤使わない主義なんですけども、まあ、その匂いはねなんかね許せる気がして、まあ、自然界にある匂いなんでね、ラベンダーの匂いなんで、まあ、いいかなということで、コンビニの袋にね、ちっちゃな袋にそのトイレットペーパー1個入れて、車の後部座席のところに1個置いておきました。ということでしばらくね私の車の中をねラベンダーの匂いがするんじゃないかなと思ってちょっと期待してるんですけどね、まあそういうくだらない話でした。次の話はね、もうちょっとまともな話ですよ。何の話かっていうとですね、人生をかけて取り組むとできないことが人生をかけないでやった方ができる可能性があるっていう、ね、話をしようと思うんですよ。まあ、何のこっちゃと思いますよね。でね、私がね今までねいろんな人に関わっていろんなことをアドバイスさせてもらったり、まあ、学生も含めてね、してきた中で、自分にはねこういった才能があるんじゃないかと思っていろいろやってみた方がいいよって話はよくしてるんですよ。まあ、最近やっているね、ネットビジネスのコミュニティの方でも、案外やってみたら できるかもしれないので、小説を書いてみたりとかね、絵本を書いてみたりとかっていうことで新たな収入源を探しましょうねって話を、まあ、知っているので、そういう話をしているとね必ずね1回や2回は質問を受けるんですね。自分にはねとてもそういう才能がありそうもないと思うし、まあ、それにね人生かけてまでそれに取り組むようなことはできないのでね、どうなんですかって話を、ね、まあ、質問されたりすることがあるってことなんですよ。要するにね、でね、さっきそのテレビを見ていて、テレビの中に、ね、あの日曜日の10時からねワイドナショーってやってるんですよ今ね。それが結構面白くて毎週見てるんですけど、まあ、毎週見てるっていうかね、9時からあのドラゴンボールやっていて、ドラゴンボールを見てワンピースを見て、その流れでそのままワイドナショーを見るというね、この1時間半の流れなんですけどね、そのワイドナショーに山口英子さんっていう方がね、コメンテーターで出ているんですよ、出ていたんですよ今日ね。山口英子さんって知ってます？食堂のおばちゃんからね、食堂のおばちゃんをやっていてそのまま小説家になった人なんですよ。1、2年前にすごく話題になってね、直木賞かなんか取ったのかな、よくわかんないけど、で小説家になってしまったって人がいるんですよ。その人はね結構ねテレビ出てくるので顔見たらわかると思うんですけどね、まあ小説家ですよね。で同じコメンテーターの並びに、又吉がいたんですよ。又吉ってお笑い芸人いますよね、元サッカー選手、サッカーやっていたってね。でその又吉がお笑い芸人の又吉さんがね、小説を今回書いて、その小説が、三島由紀夫賞をもう少しで取れるとこだったっていう話をねしてたんですよ。次戦だったらしいんですね。で別に松本人志はね別に又吉に賞やってもよかったんちゃうのみたいな話をしてたんですけどね。でねその山口英子さんが、その又吉の火花っていうね、その小説を実際読んでみたら案外面白かったって話をねしていたんですよ。なのできちんとした小説だと思いましたって話をね、していたのを聞いてね、ふと思ったんですよ。その お笑い芸人としての又吉っていう人の、そのお笑い芸人のレベルはちょっと分かんないけども、高校生の時はねサッカー少年でサッカー選手を目指していて、まあ、それがね、サッカー選手になれなくて、お笑いの方に進むで行ったわけでしょ。でその進路の中に小説家っていうものは、ま、一切ないわけですよ。なのに何かのきっかけで小説を書いたりすると、それがね賞を取れるぐらいのものを書いてしまうっていうことがね、そのいうところで起こるんですよ、起きてるんですよ現実に。で本物のね小説家がそれを読んでなかなかいいと思いましたっていう評価もあるわけでしょ。なのでじゃあ例えばね学校高校中学高校とねその作文書いたりそんな文章書いたりするのが好きで将来小説家になりたくて、大学にね文学部に行って小説家になるっていう人って多いんじゃないかと思うんだけども、じゃあ実際に小説家になっている人ってどれだけね、きちんと文学を勉強して小説家になったんだろうっていうことを考えてみたらってことをね今日考えてみたんですよ、そのテレビぼーっと見ながらね。そしたらねあることに気がついた。要するに日本の中に、その学校っていうものがねきちんとできていって特に大学みたいなものがねいわゆる帝大みたいなものが日本の中にできて文学部っていうものが作られて、存在し始めたのはいつぐらいだったんだろうってことを考えると、例えばね夏目漱石とか誰がいいかな他に、森鴎外とか、有島武郎とかね、そういう人たちの時代って文学部をね出て小説家になったような人って一人も いるはずないですよね。でもなんで小説家になったんだろうとふと疑問に思ったりもしたんですよ。まあそれをね食べるためにとかっていうことに近いものがあったんじゃないかと思うんですけども、やってみたらねなんかできちゃったっていう感じなんじゃないかなって思うんですよ、そういうのって。又吉とかねそのお笑い芸人の又吉っていう、彼が書いた火花っていう私読んでいないからなんともねその先についてはちょっとうんぬんかんぬんできないんですけど、そのね小説家がそれを読んで評価ができるぐらいの作品を、小説家でもない人が書いて書けてしまうっていうその事実がそこにあるわけじゃないですか。しかも別に大学で文学部にいたわけでもないのにね、それができちゃうわけでしょ。じゃあ文学部に行って真剣にね、悩んで小説家を目指して人生かけようと思って小説家になれない人は一体何なんだろうって話になっちゃうじゃないですか。でもねやっぱそれが現実なんだと思うんですよ。漫画家を目指して漫画家になれないのと同じなんですよ。漫画のね漫画を教える大学ってないでしょ、まあ、あるのかな今はちょっと分かんないけど、でもね実際に漫画家になれる人って、出版社に自分の漫画を持ち込んで、そこの編集長みたいな人がねその漫画を見てねこれは将来ものになるとかっていう判断をして漫画家になってる人が多いわけじゃないですか。ドラゴンボールの鳥山明さんとかね、ワンピースのあれ誰だっけなちょっと忘れちゃったけど、あとコナンの横も豪昌さんとかね、ああいう人たちはみんなね誰かに見出されたわけでしょ。なろうと思って漫画家になったのは水木しげるさんぐらいのもんでしょきっと、手塚治虫さんとかね、なのでねやってみたらできちゃったっていうのがなんかね本当のような気がするんですよ。でそれもね例えばですよ、そのお笑い芸人の又吉っていう芸人が高校生とか中学生の時に小説家を目指そうと思って自分でなんか文章を書いて小説を書いてみてとかって したとしても、その年代のその時代ではその人にまだ小説を書くだけの何かこう経験とかね、ビジョンとかなんかその才能が花開いてるっていうような状況ではないんじゃないかと思うんですよ。なので例えば社会人になってとかね、家族家庭を持ってとか、なんかそのいろんな経験をしていく中である時やってみたらその人の才能はもうすでに開かれていたってことがあるんじゃないかと思うんですよ。札幌市でもね、札幌出身の直木賞作家、名前ちょっと忘れちゃいましたけどね、あの人もね、確かね、あの会社勤めしながら小説を書いてできちゃったっていう人ですね。確かね、もともと文学が好きだったんだけど、小説家になれるなんて思っていなかったんだけど、何か小説を書いているうちにそれができちゃったっていうね、そういう人ですね。その今日のワイドナショーの山口英子さんっていう方も、その調べてみたんですよ。ちょっとね、山口英子さんの素性っていうか、そうするとね、大学は早稲田大学の文学部出身なんだけども、大学を卒業して小説家にすぐなれたわけじゃなくて、まあ派遣社員をしながら、ある時新聞社のね、新聞社だったかなの食堂に勤めることになるんですよ。まあ派遣されたのかね。でそこでずっと食堂のおばちゃんになるまで、勤め続けながらコツコツコツコツ小説を書いていたっていう感じだったということ。でも山口英子さんが言うにはね、まあ、それは今日のテレビで言ってたわけじゃなくて何かの時に聞いたことあるんですけども、食堂のおばちゃんをやっていた経験の中でのいろんなことが、やっぱり小説を書くネタにつながってるって話していましたよ。だから多分ね、いろんな経験をしたことでそのネタの源みたいなものがどんどん蓄積されていって、それをね何かの文章表現できるっていう人は小説家になれるんじゃないのかなって気がするんですね。まあ、例えば、学生時代に小説を読むのが好きだったとか、何でもいいんですよ。 SF 小説であろうとスリラー小説であろうと、ハードボイルドであろうとね、とにかくその本を読むのが好きで、本を読む中で文章表現のね、ちょっと独特な表現とかっていうものを蓄積していく時間が必要だったってことですよ。それプラスその人が持っている経験っていうものがあれば、ある時その人の中に蓄積されている表現力っていうものと結びつけば、なんかね、その小説家みたいなこともできるんじゃないのかなって気がするわけです。だ例えばね、小学生の時とか中学生の時に、絵本を読むのが好きだったとかね、絵を描くのが好きだったとかっていうものを蓄積していった人は、例えばね、社会人成り立ての時に絵本作家になろうとか漫画家になろうとかって思ってできなかったんだけど、でも実際に社会人になってね、仕事を経験して家族を持ってとかっていういろんな経験の中で、絵本を描くだけのなんかこうネタみたいなものがその人の中に出来上がっていて、絵を描く能力も十分に備わっているとすれば、絵本作家になれる可能性はやっぱりあるんですよ。だから専門に勉強しなくてもやってみたらできちゃった、それをね、コンクールに出したらなんか入選しちゃったってことはね、起きるんじゃないかなって気がするんですね。なので毎年毎年ね、あの直木賞とか、文学の賞ってあるじゃないですか、有名な賞ね、芥川賞とか、あと三島由紀夫賞なんて今回初めて知ったけど、やってみたらね、なんか賞を取れちゃった。別にね、賞を取るためにやらなくても、お金稼いでみたくて、小説とか脚本書いてみたらそれがね売れちゃったっていうのがね、あってもいいよ、あってもいいんじゃないかっていうのもそればっかりなんですよ、現実に調べてみると。例えばね、1ヶ月ぐらい前に 脱税で捕まっちゃったね、脚本っていうかね、ライトノベル小説家っていう人がいたんですよ。男の子ね、まだ若いんだけど、それでも月間何億も稼ぐような売れっ子のライトノベル作家なんですよ。でね、ライトノベルのを書いている人たちっていうのは今ものすごく今注目されてるわけなんですよ。なんで注目されてるかっていうと、今のアニメとかね、アニメの世界って1年間に4期ぐらいに分かれていて、例えば2015年度の春期とか夏季とか、秋季とかね、冬季とかっていう風に分かれていて、新しいアニメって作られるそうなんですよ。でね、2015年の春に作られている新しいアニメって、10種類も15種類ぐらいあるのかな、今あってですよ。でね、そんなにアニメを作るだけのネタがね、その辺に転がってるはずがないとね思っていたんですよ。だってアニメを作る会社って一つかとか二つでしょ。東映動画とか決まってるんですよ。宮崎アニメって今やってないでしょ。そうすると、アニメを制作している会社があったとしても、そういう会社がね、1年の中の春の時期に15種類ものアニメを制作してるなんてことね、ありえないわけですよ。だから当然一社ではやってないんだけど、だとすればこれだけ多くのアニメが出てくるってことは、アニメのネタ元は別にあるしかない、あると考えるしかないわけです。でそのネタ元になってるのがライトノベルっていうものなんですよ、結局は。だから今アニメ化されているお話っていうのはほとんどはライトノベルみたいなものから出ているわけなんです。あとは、携帯小説とか、まあ有名、最近じゃないけどね、もうかなり前だけど、世界の中心で愛を叫ぶなんていうのはね、携帯小説ですもんね。一躍有名になっちゃったでしょ。ここ数年で考えると、テルマエロマエの山崎真希子さん、あの人は千歳出身ですけどね、漫画家になりたくて漫画描いたわけじゃなくて、もともと画家志望の人で、まあお金を稼いこうかなと思ったっていうかね、そんな確かそんな理由ですよ。それがね、映画化したら面白いんじゃないかってことになって、映画化されたわけなんですよ。でも本人曰くね、映画化されても自分の手元に入ってきたのは100万とか200万円とかっていう、すごく少額でびっくりしたって話してましたけどね。あんまり儲かるもんでもないみたいですけどね。それでもね、ライトノベルのような、ライトノベル作家のように数をたくさん出している人はね、やっぱ儲かってるところなんですよ。まあその誰がどれぐらい儲かってるかって話をしたいんじゃなくて、要するにそのライトノベルの作家なんていう人たちは、小説家になれなくて、なれなかったからライトノベルの作家をやってるかっていう、そういう人たちかと思ったらそうじゃないんです。要するに書いてみたら売れちゃったっていう人が結構いるわけなんですよ。なので、書いてみようと思わない限りはライトノベルなんて書けないわけでしょ。ゲームのネタになったりアニメのネタになったりするわけだから、やっぱりそういうものが好きで自分でも書いてみようと思う人がいない限りはそういうものって生まれてこないわけなので、なのでね、まあネットビジネスだとかアフィリエイトとかっていうね、まあある種のね、パターンにはまった、稼ぎ方っていうものをね、うんぬんかんぬんしている中でいろいろ苦労していくわけでしょ。その中でやっぱりやってみたらできちゃったってことね、いっぱい作った方がいいんじゃないかと思うんですよ。例えば、まあ、私がやってるように小説書いてみたらどうかとかね、まあ、別に小説でなくても写真集作ってみたらどうかとか、今やっていることとはちょっと違ったことをね少しやってみるとかっていうのはどうかとかっていうふうにね、 その自分のクリエイティブっていうか、その何かを作り上げるっていうのをね、試してみるっていうのはね、とてもね刺激的で面白いんじゃないかなと思うわけですよ。でね、人生かけて今それに取り組むとなんかねうまくいかないんじゃないかって気がするわけです。そこには人生かけちゃうとなんかね、ものすごくね足を取られるような気がするんですよ。田植え前の田んぼの中に素足で入ったような感じ、なかなか足抜けないでしょ。で前に進もうと思ってもなかなか進めないでしょ。ところがね、なんかとりあえず田植えしてみようかなみたいな感じの軽いノリでね、例えば泥の上をね、泥の中に足を突っ込むんじゃなくて、ムツゴロウを釣る時のような板を使ってね、進みながらね田植えしてみたらどうかみたいなアイデアを出しながら、やってみたら意外とうまくいっちゃったっていうのがねあってもね不思議ないし、そのやってみたらうまくいっちゃったっていうのがね結構多いんじゃないかなって気がするんですね。だからね、本を出すなんて夢のように思っていたんだけど、自分はね料理をするのが好きだからね、レシピ集を出したら なんかそれが受けちゃったとかいうのがあってもいいと思うんですよ。なのでね、自分の才能をがあるかどうかでなくて、まあ、才能ってもしかしたら花開いている可能性はありますよっていうことなんですよ。私がお話ししておきたいのは だからね、中学生とか高校生、まあ、大学生の時も含めてこういうのやってみたかったなと思ったことが一つでもあったら今やってみたらどうでしょうかって話なんですよ。しかもその人生かけてやるとかじゃなくて、なんかね趣味的に始めてみたら意外とできる可能性があると、いうことをねぜひともね試してみてもらいたいなっていうことで、この音声をねコーヒーブレイク的に撮ってみました。まあ共通項としてね、文章力っていうのはねあってそうはないですよ。新しく何かを学習して付け加えるなら文章力っていうのは一番いいと思うんですよ。なぜかっていうとね、私ね小説みたいなものを書いたりするの好きなので、そのシナリオの作り方とかっていうのに興味があってね、最近その脚本関係の本を今日も一冊買ったんですけどね、脚本関係の書き方の本を読んだりするのが好きでね、その脚本の書き方の中にプロットっていうのがあるんですよ。プロットって言ったら物語の要約したものなんですけども、分かりやすく言うと、でもその物語をきちんと、解説できているものなんですね、プロットってね。そうするとこれから自分が やろうとしていることをきちんとプロットにできるかどうかってすごく大事で、要するに頭の中でそのシナリオを作れるかどうかっていうのはすごく大事ですよ。自分別に小説を書くためとかでなくて、自分がどういうふうに行動していけばこういう結果が得られるんじゃないかっていうことを計画的に小説のようにプロットにしてみるとかってすごく重要で、まあ、あとプログラマーとしてもね、疑似コーディングっていうのがそのプロットに似てるんですよ。すごく疑似コーディングっていうのはこういう流れで処理すればこういう結果が得られるっていうプログラマーの、実際にプログラムを作る前にやるべきことなんですけども、その疑似コーディングってやつと小説家が書くプロットとか漫画家の書くねネームってやつはねすごく似ていて、なんか共通項だなと思うんですよ。まあなのでね、何か新しく学習項目を付け加えるとしたら、まあ文章の書き方とかシナリオの書き方とかセールスライティングとかっていうのはねうってつけだなと思ったっていう話なんですよ、今日のね話はね。まあそんなことをつらつらと思いながら今日はね午前中だらだらとテレビ見ていましたっていう話でした。それじゃあまた。